どうも、アートファンの瀬尾彩です。このポッドキャストは学生時代に美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。今回の展覧会は、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋になり得てきたか、国立西洋美術館65年目の自問、現代美術家たちへの問いかけです。タイトルがめっちゃ長い、めっちゃ長いので、これからは整備の企画展というふうに呼びますが、上野にある国立西洋美術館が初めて現代美術の展示を行ったっていうような、攻め攻めの企画展だなというふうに思っていて、で、西洋美術館といえばね、行ったことある人はなんかイメージが湧くと思うんですが、古典的な作品から20世紀美術まで西洋の作品を収集している美術館です。最近だと、どんな企画展をやってきたかというと、記憶に新しいのはキュビスム展ですね。このポッドキャストでも、お話をしたキュビスム展だったりとか、あとは印象派とかを扱ったブルターニュ展などを、何年か前にやっていました。なので、20世紀とかまでは取り扱うけど、現代とはちょっと無縁なのかなっていう印象のある美術館で、で、それでね、なんでそんな美術館が現代作家たちに、今回出展を依頼して、企画展を作ったかということなんですが、タイトルが、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋になり得てきたかなんですよ。で、ホームページに書いてある展覧会の説明を見ていただくのが一番わかりやすいかなって思うんですが、全文ちょっと引用しようかなって思うんですが、主として20世紀前半までの西洋美術だけを収蔵保存展示している国立西洋美術館には、いわゆる現代美術は存在しません。過去を生きた遠い異邦の死者の作品群のみが収められると、とも言えます。けれども、1959年に松方コレクションを母体として開館した国立西洋美術館の成立前史の記憶を紐解いてみると、この美術館はむしろ、開館以後の時間を生きるアーティストらが所蔵品によって触発され、未来の芸術を作っていける刺激の場になってほしいという思いを託されながらに立ったということができます。しかしながら、国立西洋美術館がそうした未来の芸術を生み育てている土壌になり得てきたかどうかはこれまで問われていません。西洋に美術館という制度が本格的に誕生した時期とも重なる18世紀末、ドイツのノヴァーリスはこう書きました。展示室は未来の世界が眠る部屋である。未来の世界の歴史家、哲学者、そして芸術家はここに生まれ育ち、ここで自己形成し、この世界のために生きる。国立西洋美術館はそのような、未来の世界が眠る部屋となってきたでしょうか。本展は多様なアーティストたちにその問いを投げかけ、作品を通じて応答していただくものとなります。というのが、ホームページに載っていた今回の展覧会の説明の全文です。でね、これどこから話そうかなっていう、なんかいろんな切り口で話すことがいっぱいあるので、多分今日長いんですけど、で、いつもだったら、この展覧会がどんな展覧会だったかっていうのを、順に話していくんですけど、この1章こんな感じだった、2章こんな感じだったみたいな感じで話していくんですが、今回の展覧会はちょっとボリュームが大きいなと思って、ちょっと展覧会にどんな作品がどういう順番で並べられていたかっていうことについては割愛して、私から見た本展の注目ポイントについてちょっと話したいなというふうに思っています。で、なんせ話題に事欠かない展示だなと思っていて、開催前から実はこの展示の批判というのがあったりしました。それは何かというと、今回選定されたアーティストの多くが芸大出身者であるっていうことですね。それに、その人選、チョイスが偏ってるんじゃないかっていうような批判がありました。で、特に、開幕前にトークイベントをやっていて、本当にね、開幕前にトークイベントをやるっていうくらい気合の入った展覧会なんですけど、そこで、出展作家である梅津洋一さんっていう方がいらっしゃるんですが、その方がかなり切り込んでいたみたいで、東京アートビートの記事とか、レポートかな？アートビートじゃなかったかも。レビューとレポートですね。別の媒体でした。の、トークセッションレポートっていうのがあるので、それもちょっとリンク貼っておこうかなと思うんですが、概要欄に。梅津さんが、結構、トークイベントで切り込んだっていう、その梅津さんが、芸大批判的な活動というか、芸大批判っていうとちょっと、なんか、 ニュアンスが違く取られてしまうかもしれないので、もうちょっと正確に言うと、美術制度とか美術教育の問題に切り込むような活動もされているし、今回パープルームっていう彼がやってるアーティストコレクティブ、アーティストコレクティブっていうのは、アーティストのチームですね。集団。としてパープルームっていうアーティストコレクティブがあるんですが、そのパープルームとしての出展もしていました。で、その出展作品も、まあそういう芸大批判的なテーマの作品でありました。っていうのはまず一つ、開催前からちょっと波紋を呼んでるというか、まあいろいろあったよねっていう感じですね。で、今度開幕初日のプレス内覧会での抗議活動っていうのがあって、それも結構大きくネットで取り上げられてたんですよね。ヤフーニュースとかにもなっていたので、ご存知の方もいるかもしれないんですが、参加アーティストである飯山由紀さんという方が、抗議文を読み上げたんですね。その、プレス内覧会の、なんかが一段落した時に抗議文を読み上げたっていうことなんですけど、抗議文の内容としては、パレスチナで現在起きているイスラエル政府のジェノサイドに強く反対し、国立西洋美術館のオフィシャルパートナーの川崎重工株式会社にイスラエルの武器輸入の取りやめることを要求します。っていう抗議文を読み上げたそうです。で、本当にいろんなところで報道されたので、本件知ってる方もいらっしゃるかもしれないなって思うんですが、まあ、川崎重工がどうとか、パレスチナで現在起きているそのジェノサイドとかがどうっていうのは、ちょっと、私の手に負えないので、ちょっとここで喋ることはやめるんですが、個人的にすごく興味深かったのは、ツイッターにおいて、アートに思想を持ち込むなっていうコメントを見たんですね。で、アートに思想以外何を持ち込んだらいいんだろうと思って、すごい興味深いなと思って、このアートに思想を持ち込むなって書き込んだ人は、アートを何だと思ってるんだろうと思って、すごく私は興味が湧きました。まあ、ただちょっといろいろ考えたんですけど、思想を政治に置き換えても、主題が政治的な作品っていうのは現代アートに限らず近代以降は多くあります。例えば、戦争につ、目の前で起こってる戦争について描いた絵とか、その戦争批判的に描いた絵とかも、例えば18世紀とかには存在しますし、ね、思想だの政治だのっていうのは全然アートに持ち込まれているわけですよね。で、まあ私の理解では、なんとかに政治を持ち込むなとか、なんとかに、このなんとかっていうところには音楽とか、まあ何でもいいんですけど入るのは、なんとかに政治を持ち込むなっていう発言っていうのは、まあ思想とか政治っていうのが実社会と分かれていて、思想とか政治は自分の見えるところに来るっていうことに恐怖心があるパターンが多いように思います。それは私の勝手な推測ですけど、今回も、まあ、特にアートだから、アートに思想が持ち込まれたから、反発している、アートに政治的な発言が持ち込まれたから反発しているというのではなく、自分の見えるところに、政治だの思想だのっていうのが持ち込まれたことによって反発をしているんだろうなという理解を、まあ、最終的にはしたんですけど、まあ、アートに思想を持ち込むなんて結構パワーワードだなと思って、個人的にはめちゃくちゃ面白かったですね。っていうのが、開幕初日の話ですね。で、開幕後の批判としては、展示が詰め込みすぎだよっていう感想がまあすごく多くて、で、これ本当にそうだなと思うんですけど、2回行ったんですよ、私。珍しく、ちょっとまあいろいろあって2回行けることになったので2回行ったんですけど、とにかくね、展示のボリュームが凄まじいっていうことと、あと、詰め込みすぎだという批判もあるし、あとなんか、展示会場が迷路みたいだなっていう話もあったりするんですが、まあ本当それもマジで同意しかないなっていう感じではあるんですが、まあだから悪いのかというとそういうわけではなくて、まあただ、鑑賞者は、まあ見る方は気合が必要だよねっていう感じではあるかなと思いました。でね、詰め込みすぎとかボリュームがすごいっていうのの原因は、やっぱテキストの量だと思っていて、作品の数っていうよりは、作品に付随するテキストが膨大なんですよ。で、特にステートメントといって、アーティストの声明をテキストで書いたもののことをステートメントって言うんですけども、今回の、参加作家の、多くがですね、ステートメントを結構がっつり書いてたんですよね。そうするとテキストの量が増えるわけですよ。 で、ステートメントに全振りしてるような作品が多くて、そもそもテキスト量が多いので、この、真面目に読んでくと、真面目に全部読もうとすると、やっぱ2時間とかで見切れないんですよね。で、人の集中力続くの2時間が限度だと思うので、適宜手を抜いて見るしかないっていうのが、まあ、現実なんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。あとはね、私が、1回目かな ?1 回目行った時に、ロダンの作品を、その、点灯させるインスタレーションがあったんですけど、で、それがなぜ点灯させているかっていうのを結構丁寧にステートメント書いてあったんですね。小田原のどかさんだったかなの作品なんですけど、なんかね、ステートメント読めばなんで彫刻が転がしてあるのかってわかるんですよ。なぜこの寝転んだ、転倒した状態の考える人がここに展示されてるかっていうのは、ステートメントを読めばわかるんですが、ステートメントは全員が読むわけじゃないんだなって思ったのが、なんかおばあちゃんが、これはどうしてロダンのが床に転がってるのみたいなことを聞いてる人がいて、ああ、読まないよねと思って。ステートメントもまた長いんですよ。で、長いことは悪いことじゃないと思うんですけど、まあ、読まない人も出るよねっていうのが、まあ、現実なんじゃないかなっていうことをちょっと改めて思ったりしました。で、もう一個の迷路みたいっていう批判というか、感想も結構ツイッターで見られたんですけど、これは推測なんですが、国立西洋美術館って基本的には絵画と彫刻なんですよ。展示されてるものって。絵画と彫刻を飾ることが前提とした箱であるんですよね。で、今回ほとんどがインスタレーションとかなんですよ。そうすると、絵画とか彫刻とかよりも、作品の、なんていうのかな、空間？つまりインスタレーションって空間を芸術にする、芸術作品にするタイプのものなので、その空間を占有するんですよね。その彫刻とかとは違うんですよ、その作品のエリアが。ここからここまでが作品ですっていうエリアが広いんですよね。作品のスペースが広い。絵画は本当にその額縁の中一枚が作品の世界だし、彫刻はその台座の上が作品の世界だけど、彫刻とも違って、その台座の外まで展示空間、作品空間になるので、ボリュームが大きいんですよ。その物理的な幅が広いというか。なので、そのボリューム感に、慣れてないんじゃないかなって思って、その国立西洋美術館が。だから、なんか、すごく、なんていうのかな、絵画とか展示するんだったら壁はあればあるほどいいと思うんですよね。まあ、あればあるほどいいっていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ、壁がたくさんあれば、たくさん展示できるから、どれくらい人が来るかとか、その人の動線を考えてとか考えると、あんまり壁もありすぎると困っちゃうけど、でも壁がたくさんあれば、単純に絵画だったら、いっぱい飾れるわけですよ。でも、インスタレーションって壁がたくさんあると邪魔なので、やっぱ国立西洋美術館ってインスタレーションとかやるための箱じゃないんだなっていうのをちょっと改めて思ったりしました。はい。っていうのが、まあ、ツイッターとかでよく見た批判ですね。では、それは私もおおむね同じような感想を抱きました。ね、個人的に、一番いいと思った作品が一つあって、弓差寛治さんって読むのかな？弓差寛治さんのホームレスを題材にした作品で、1章、2章、3章、4章、5章、6章ってある中の、どこだっけな？ 4 章と5章の間かな？に幕間として差し込まれるのが、この弓差さんの作品なんですけど、ホームレスを題材にした作品で、その、学芸員の、今回の、企画展の、企画をした学芸員の新藤さんから、弓差さんのところに、その、上野のホームレスを題材にしたいみたいな話が来たと。で、それで、なんかよくわかんないんだけど、じゃあちょっとやってみるかっていうことで、ホームレスの人知ってる？とか、ホームレスに関係ある仕事してる人知ってる？みたいなことを周りに聞いて、そこから紹介された、ちょっと名前が出てこないんですけど、なんとかっていう場所に行って、で、そこから始まる引きこもごもみたいなのが、ドキュメンタリー形式でこう、絵とテキストで、こうずっと並んでいくっていう作品なんですけど、まあ、ここももちろんテキスト量が多いという批判は受けるだろうなと思うんですが、本当にね、すごく、ドキュメンタリーを読んでるみたいな感じで、なんか文字と絵画と、でこう、 構成されているんですが、すごくね、面白かったんですよね。まあ、ストーリーだから飲み込みやすいっていうのも、その、すごくコンセプチュアルなものではなくて、ストーリーだから、飲み下しやすい。作品として、複雑性があんまりないので、なんていうの、作品を飲み込みやすいっていう意味でも良かったんですけど、何が良かったのかなって、何が良かったのかというか、なぜ私がそれをいいと感じたのかっていうことを考えたんですけど、この作品だけが実社会とつながってるんだなって思ったんですよ。それは何かというと、今回の展覧会のテーマ全体として、まあ悪く言えば、いわゆるアート村の話なわけですよ。で、このアート村って何かっていうと、アートワールド、つまりその、まあアーティストとか美術館とか学芸員とか批評家とか、まあそういったアートワールドですね。アート界隈のことって、なんかすごく村社会みたいに閉鎖的だよねっていうことを揶揄して言う言葉としてアート村っていうのがあるんですけど、まあ悪く言えばアート村の話なわけですよ。だからアート村に関係ない人からすると、まあ、どうでもいいというか、普段美術館に行かない人には全然関係ない話といえば関係ない話なわけですね。で、でも、なんていうのかな、社会って地続きだから、っていうのをすごく感じたんですよね。その上野のホームレスの話と上野の国立西洋美術館っていうことが、まあ地続きの社会であるっていうことをちょっと改めてこの作品で思ったりとかしたんですよ。ね。まあそういう実社会とのつながりを感じる作品が、マクマとして差し込まれてるっていうのがすごく良くて、なんていうのかな。なんか例えて言えばコース料理でなんかお肉とか魚とかなんか油っぽいものが続いた中でいきなりなんかちょっとなんか出汁の効いた何かみたいなものが出てきて、あ、なんかちょっと食べやすいなみたいな感じ、なんか伝わりますこれ。要はもうアート村の話はもういいよ、もう分かったよっていうくらいアート村の話を聞かされたね、その展示を見てきた中で突然マクマとしてホームレスっていう全然こうなんていうのかな、美術館の外の話っていうのが急に差し込まれてきたっていうのがすごくなんていうのかな、食べやすかったっていうんですかね、っていうのがすごく良かった、だからよりよく感じたんだろうなっていうのがありました。私だけじゃなくて結構ツイッターとかあと知り合いとかにも弓差さんの作品が一番好きだなって言ってる人とかが多くて、まあそれってそういうのもあるんじゃないかななんて思ったりしました。なんか今これ喋りながら不安になったんですけど、別に作品そのものはそうでもないんだけど、なんていうの、ポジションが良かったよねみたいな話ではないです。作品そのものも、すごく良かったんですけど、よりよく感じた要因として、まあそういうのもあるんじゃないかなっていうふうに思ったっていう話です。で、2回見に行ったんですけど、2回目はね、弓差さん本人がいらっしゃって、なんか鑑賞者となんかちょっとおしゃべりをしていたりしました。すごくね、展示が2回目は日曜日に行ったので、まあ日曜日っていうか今日なんですけど、今日行ったので、すごくね、混んでたんですよ。で、混んでる中だったので、ちょっと恥ずかしくて話しかけることはできず、でもすごくいい作品だなと思って2回目もしっかり読みました。で、総評としてですね、結局、国立西洋美術館は、未来のアーティストたちの眠る部屋となり得てきたのかっていうこの問いに関して私がどう考えたかっていう話なんですけど、私としてはなってないんじゃないかって思ったし、その反省も感じたっていうのが、まあ、感想です。でね、これツイッターで結構いろいろみんなの意見を聞いてるから何が自分の意見なのかもう分かんなくなってきてるんですけど、私ももう自分の中でツイッターで誰がちょっと言ってたことなのか誰か言ったのか忘れちゃったんですけど、このテーマって、自問だって言ってるけど、つまり、タイトルには国立西洋美術館の、65年目の自問、現代作家たちへの問いかけとして、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋になり得てきたかっていうふうに言っているわけだけど、それって、例えば、アイドルが自分のファンに対して私のこと好きって聞いてるみたいなパフォーマンスに似てるよねっていう人がいたんですよ。で、なるほどなって思ったんですよね。まあ、つまりイエスと答えざるを得ない質問なんじゃないかっていう話なんですけど、まあ、そんな側面も確かにありそうだなとかって思いつつ、それもなんか膝を打った 意見だったんですけど、あの最終章は、最終章かな、最終章のキャプションだったと思うんですけど、どっかのキャプションで、今回はアーティストにコレクションに向き合ってくれと依頼したから成立したのであって、未来のアーティストたちの眠る部屋に実際はなり得てなかったんじゃないかみたいな雰囲気のことが書いてあったような記憶があるんですね。ちょっとメモ取ってないので曖昧なんですけど。ね、実際、開館した当初、65年前に開館した当初は、未来のアーティストたちのための場でもあっただろうと思うんですよ。その65年前っていうのが、1959年なので、まあ、戦後すぐくらいですよね。ちょっと私日本史がめちゃくちゃ弱いので、ちょっとわかんないんですけど。まあ、戦後ちょっとした後くらいじゃないですか。その頃って、じゃあ、日本の現代作家と言われる人たちがどういう絵を描いていたのかとか考えると、まあ、ちょっとパッと思いつく、私日本美術に若干疎いので、間違いがあったらぜひご指摘いただきたいんですが、岡本太郎とか、あとは何だろう、今板橋でやってる日本のシュルレアリスムっていう、展示が、板橋区立美術館かなでやってると思うんですけど、とか、あの辺の世代だと思うんですよね。つまり、絵画が主流なわけですよ。とか考えると、その時代は、やっぱりその、本場の西洋、つまり、今の美術史っていうのは、西洋美術が脈々と続いてきた中で、その西洋美術の文脈の上に日本の美術史も載っているわけですね。特に明治以降っていうのは。その文明開化以降は、西洋の思想っていうのが取り込まれて、西洋の美術史の文脈の中で、日本の美術史というのも育まれてきたわけです。で、その1959年って言ったっけの時点では、まあ、戦後、ちょっとしたくらいの時期では、インスタレーションとかなかったわけですよね。映像作品とかもなかったし、年代で言うとミニマルアートとかもなかったから、まあそもそもだからインスタレーションとかも、欧米にもインスタレーションとかなかったような時代なわけですよ。主流となっているのは絵画、彫刻っていう時代に生まれた、その国立西洋美術館は、当初は確かに未来のアーティストたちの眠る部屋となり得てきていたのではないかって思うんですが、でも、その65年間で、アートの歴史っていうのはすごく激動していったわけですね。例えば、1960年代にミニマルアートが生まれたりとか、70年代って何があったっけ？だった、なんか、まあ、なんかが起こったりとか、鑑賞者との関係っていうものが作品の内部に取り込まれていったりとか、まあ、そんななんかいろんなことがあったわけですよね。っていうことを考えると、単なる平面、まあ、絵画と彫刻、まあ、絵画彫刻だけが作品ではなくなっていったし、技術的な進歩もたくさんあって、映像だったりとか、あとはメディアアートと呼ばれるようなものが出てきたりとか、まあ、今回メディアアートっぽいのはなかったですけど、まあ、布施さんの作品とかメディアアートといえばメディアアートなのかもしれないけど、まあ、そういう作品形態っていうものが幅が広くなったりとかもして、やっぱりその古典的な、まあ、古典的なものだったりとか、まあ、20世紀美術だったりとかでは追いつけないくらい、やっぱりすごくこのアートの運動というものがいろいろと21世紀になって激動した中で、眠る部屋にはなり得なかった、現在はなり得てないんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。っていうのが私がこの展覧会を見て、まあ、ちょっと咀嚼するのにすごく時間がかかったんですけど、まあ、そんな結論というかそんな感想を抱きました。だから、じゃあ、国立西洋美術館は意味がないかっていうと、全然そんなことはないと思っていて、まあ、すごく挑戦的な企画だったと思うし、誰にでもおすすめしたい展覧会かっていうと、そうではないけど、美術館の役割とか、現代アートに興味がある人には、おすすめしたいなというふうに思いました。会期がいつまでだっけな？5月12日までですね。5月12日、まあ、ゴールデンウィーク明けくらいまでやっているので、まあ、興味がある方はぜひご覧になるといいのかなというふうに思いました。ただ、めちゃくちゃ噛み応えのある展示なので、覚悟をして行った方がいいんじゃないかなって思います。はい。で、最後に雑談的になんですが、最近すごいいろいろ思うことがあって、それは美術館には、誰とどの展示に行くのかっていうのは私にとってすごく重要だなと思っていて、 今回展示を2回見に行ったんですけど、どちらも人と見に行ったんですね。本当はね、一人で行きたかったんですけど、どちらも人と見に行くことになったんですよ。で、人と見に行くと良くも悪くもいろいろな刺激を受けるんですよね。で、1回目は、まあ、元々の予定としては午前中に一人で行って、その後、パートナーと上野でランチをしようっていう話があったんですけど、向こうが早く上野に着いてしまったというので、なんか早くって言ってもなんか10時くらいに上野にいて、私より上野に着くのが早いみたいな。なので、まあ、一人で行けなかったんですよ。結局、連れ立って見に行くことになったんですけど、パートナーは、アート的なものは、まあ嫌いではないんだろうけど、私ほど興味がないですよね、もちろん。で、直感で見ている感じがするので、今回のテーマって直感で見て、あ、これいいみたいな、なんかそういう感じのタイプの展示でもないから、この人興味持てるのかなとかって思うと、すごい気を使いながら見ることになって、まあ言葉を選ばず言えば、本当に邪魔くさかったんですね。一人で見させてよみたいな感じだったんですけど、で、っていうのが一回目。で、二回目は、YouTube 番組で、ゆる生態学ラジオとゆる哲学ラジオっていうのがあって、どっちも同じ人が出てる YouTube 番組なんですけど、で、そのサポーターコミュニティっていうのがあるんですよ。まあ、言ってしまえばファンコミュニティみたいなものなんですけど、そのオフ会があって、行ってきたんですよ。で、私はとにかく不安だったんですね。一回見てるのもあるんですけど、そのコミュニティも美術好きな人も、まあ、まあまあいるんですけど、現代アートが好きっていう人は、まあゼロじゃないんだろうけど、そんなにいないんじゃないかなっていう感じだし、そんなみんなアート村の話興味ある?みたいなところで、まあそんなみんな関心のあるテーマになりにくいんじゃないかななんてことも思っていたし、生態学に興味がある人もいるわけですよ。つまりその生き物に興味があってきてる人と哲学に興味があってきてる人が混ざってるんですね、そのコミュニティって。で、生き物興味ある人って、そんな興味ないんじゃないとかって思うと、で、美術館に行くのもそんなに普段行きませんみたいな人とかもいるとなると、え、めっちゃハードル高いんじゃないとか大丈夫かなとか、なんかいろいろ勝手に心配してたんですよね。で、まあ、私はちょっと、夜、感想戦に参加できなかったので、みんながどういう風な感想を結局抱いたのかっていうのはわからないんですけど、まあ飲み下しにくいテーマだったんじゃないかなって思うんですよ。でも、まあさっきも言った通り、私別に主催者でもないから、本当に勝手に心配してただけなんですよ。それは、オフ会の主催者でもなければ、美術館の企画の主催者でもないので、そんなこと全然心配する必要ないんですけど、でもなんか、やっぱ気になるのは、やっぱり美術館嫌いになったら嫌だなって思っていて、その一緒に行った人が、なんか行ったけどよくわかんなかったとか、それすごい嫌だなと思って、ね、展示ってマッチングだと思うんですよ。その、いい展示悪い展示がある。まあ、展示の良し悪しももちろんあるんですけど、それよりは、その鑑賞者、見てる鑑賞者と、その展示がマッチしてるかっていうのが、結構大事なんじゃないかなと思っていて。だから、この前も友人が、今度東京に行くんだけど、何月何日から何月何日の期間で、おすすめの展覧会とかある?みたいな。私におすすめの展覧会とかある?みたいなことを聞いてくれたんですよね。で、それがめっちゃ嬉しくて、え、何に興味あるの?みたいな。え、それに興味あるんだったら、この期間だったらここで、こういう展示やってるみたいだよ、みたいなことを、まあ、すごい無責任に進めるわけですけど、まあ、それがすごい楽しくて、なんか、こういう企画でこういう人たちと美術館に行こうと思うんだけど、何点がおすすめですかねとか聞いてくれたらめっちゃ頑張るんだけどな、みたいなことを勝手に思ったりしてました。で、嘘。なんかそんな話と、あとは人と行くと刺激を受けるという話だと、ちょっと今日雑談が長くなりそうなんですけど、一緒に見に行った人が、やっぱり、その2回目、オフ会で見に行った時に、一緒に見た人が、現代、美術館はまあまあ行くタイプだと思うんですけど、あんまり、なんていうの、現代アートにはあんまり触れてこなかったのかなっていう感じの、お話聞いてるとそんな印象を受ける人で、で、一緒に展示見てたんですよね。一緒に回ってて。で、いくつかの作品で、これは作品なの?みたいな反応をされることがあって、それがすごい、私にとってはすごく、刺激的だったんですよね。例えば、田中幸喜さんの、美術館の枠組みを再構するような、 思考プロセスとか、まあその思考の結果みたいなのをテキストでバーッと壁面に展示してあるっていうような作品があったんですけど、これはどこが作品なのみたいな。要はテキストが並んでいるだけだから、どこが作品なのみたいなっていう感想を抱かれていて、その人が。で、私はそれを見たときに、その作品を見たときに、これは思考と、あとはその、美術館の枠組みを広げていくための思考と、枠組みを広げていくために実際に美術館に投げかけるアクションそのものが作品だっていうふうに理解をしたんですよ。特に何の引っかかりもなくそういう理解をしたんですけど、それは私が見慣れているからであって、現代アートに。コンセプチュアルアートですね、特に。コンセプチュアルアートに、を見慣れていない人からすると、どこからどこまでを作品として切り取ってみたらいいのかがわかんないんだなっていうのが、すごく私にとっては面白かったし、確かに改めて考えると、どこからどこまでが作品なんだろうとか思うと、まあ、すごく興味深い問題だなって思ったりしました。うん。やっぱりね、人と見に行くっていうのは、良くも悪くも、いろいろな刺激を受けるなぁなんてことを思った、2回でした。はい。というわけで、今回の鑑賞手帳以上となります。今回の鑑賞手帳いかがだったでしょうか？感想はツイッターでハッシュタグ鑑賞手帳でつぶやいていただければと思います。それでは本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。